旬とする街藤沢、本日は藤沢市未来創造財団所属パラサイクリスト石井正史選手にお話を伺っていきたいと思います。石井選手よろしくお願いします。
今日はどうもよろしくお願いいたします。
石井選手、先日のリオ2016パラリンピック競技大会、まずはお疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
ニュースなどでも僕たちは、石井選手の引退表明を、拝見しまして、非常に何か大きな喪失感のような寂しい気持ちのようなものも、感じているんですけれども、改めましてこのパラサイクリング競技生活を終えられて今の率直な気持ちをお聞かせいただけますか。
はい、まあ、率直な話というのはやっぱり朝起きると本当にこう喪失感っていうんですか、なんか起きたら全てを失っているようなそういうような夢を見てこう起きることが本当にここ数日多いですね。今までやっぱやってきたことがなくなっちゃったっていうことがすごく大きくその影響しているような気がします。
今までの競技生活と比べてルーティンワークであったり日々のまあ練習だったりというのも変わってきておりますか。
そうですね、今までもらっていたメニューってものがもうなくなっているんで、今ちょっと今休みたいっていうことでちょっと休んでた時期がありましたけども、やはりちょっと体重も増えてきちゃってるのでちょっと今焦ってちょっと飲んなきゃなっていうところで、はい、気にしてます。はい、
とはいえやはり石井選手は先ほどもお話伺ったんですけど、僕たちが自転車に乗ってちょっと散歩してきたというような距離とはまた違う距離を今でも自転車に乗られてるということで、最近はどれぐらい自転車距離乗られましたか。
そうですね、でも本当にこう今長い距離を走る体力もなかなかなくて、昨日100キロ乗りたいなと思って行ったんですが、はい、やはり80キロ、残りのまあ、20キロはちょっと山を登る予定だったんですが、そこをちょっと見上げてでもうキロに着きましたね。はい、
言ってもですよ、80キロ乗られてるということですから、自転車を愛し自転車これからも乗られていく、そんな石井選手の様子が伺い知ることできたんですけれども、直近のレース10月末に行われましたツールドフランス埼玉クリテリウムでは、このパラサイクリング競技にて1位になるなど、まだまだ素人目としては石井選手いけるのではというふうに思っているんですけれども、選手としてのコンディションは現在いかがでしょうか。
そうですね、選手としてっていうのはやっぱりパラを目指した時のようにピークを持っていくっていうようなことはなかなか今やってないので、その埼玉クリテリウムの時は国内選手代表選手だけだったんで、はい、でみんなやっぱり練習量を落ちてたので、で私は最後ということを決めていたので、まあ、その時に持てる力をフルに発揮して、まあ、走った結果であって、あとはもうついてくるものはその数字なので、私はそこはあんまり気にしないで、まあ、とにかくあの時は全力を走り出し切ることだけ考えて走りました。はい、
まだまだこれからもどこにピークを持っていくかという場所が分かれば、まだまだこれからも入賞が狙えそうな大会などもたくさんあると思うんですけれども、パラリンピックに向けての戦いは今回でピリオドを迎えたということなんですけれども、これからまた何か大会を目指すというようなことは全くないのでしょうか。
そうですね、先月にちょっと山口の方で6月に合宿したお礼で、はい、ちょっとまた合宿を兼ねてそのお礼をしに行ってきたんですが、その時はねブリヂストンサイクルの専務が挨拶に来てくれて供給をしてくれたんですけども、その時に私が練習中にパラサイクルの理事長に、石井選手これで引退だけどこれからマスターズもやんないかねっていう話をしてたらしくて、まあ専務が帰ってから理事長から聞いたんですが、マスターズチャレンジするんだったら応援するよっていうことをね、言ってくれたっていうことで、ちょっと私もマスターズに出るっていうことはちょっと考えなかったので、ちょっといろいろ調べてみたんですが、往年の選手が今でもこぞってみんな出場してるっていうことで、結構レベルの高い大会なので、ちょっと今後もう本当来年ですね、はい、ちょっと地域大会からでもちょっと出てみようかなと思って、今ちょっと本当に心が動かされたところですね。はい、
次なる石井選手の戦いの場は日本マスターズ大会、こちらにも すでに定められている、そんな最新情報も伺うことができました、本当に聞いていてなんかこちらも奮い立ってくるようなそんな強い思いを聞かせていただきました、ということで今日のお話はですね、まあ、引退を表明されて過去を振り返ってというお話だったんですけどもこれからにもつながるお話しっかりと伺っていければと思います。よろしくお願いいたします。石井選手が初めて自転車に乗ったのはいつのお話だったんでしょうか。
自転車にっていうのはもう本当小学生ぐらいだったですね。まあ、いとこからお下がりの自転車をたくさんもらったので、うん、それをこう乗り回しながら本当に覚えていきながら地元の田んぼにねよく落っこって頭を切ったことも何回かあって、はい、だからそうやって本当に転びながら怪我しながら覚えたのをよく覚えてますね。はい。
小学生で自転車に乗るというと僕たち一般の人とも変わらずそんなお子さんだったことも伺い知ることできるんですけれども、改めてこの自転車競技この道に進んでいこうと決心されたのはいつだったんでしょうか。
そうですね、競技があるってことも本当にそうですね、中学生に上がるまで競技があるってことすら分からなかったんですが、それまでは小学校の時は電柱何本あそこまでレースしようぜなんていうことを本当に近所の中までやってたんですが、その時はあんまりこうやっぱ負けたくないっていうのと、はい、あんまり負けた記憶がないっていうのと結構得意だったんでこう回転を上げていくっていうのが中学3年生ですね、はい、その時に最後の夏休みに仲のいい3人で伊豆一周しようぜっていう話をしてたんですよね、うん、それがもう本当夏休み入って2人がドタキャンでなんか宿題があるだの塾があるだのつって夏休みですね、はい、キャンセルされたんで、はい、私が一人もうテントと鍋とコンロを持って一人で一周しようと思って、はい、まあ、下田から先ちょっと行ったらもう山が本当に険しかったんで途中で引き返して天城の方に切り替えて、はい、でループ橋上がったところでちょっと暗くなったんでテントを張って、
はい、したんですね。
そうですね、まあ、あの時はもうカップラーメンで鍋でお湯を沸かしてカップラーメンだけだったんですけどでもなんかすごく地元の人たちもね声かけてくれて、このおばさんなんかにもいろんな話とかも聞いたり、本当に自分の力でその知らない土地へね行けるっていうのがすごい魅力で、うん、いろんなところへやっぱ連れてってくれる自転車ってものが本当に好きになりましたね、あの時で。で帰ってからその話をしたら、うちの父親方のおじがもともと自転車競技をやっていたっていうのを初めて知りまして、はい、過去神奈川の国体道路とか優勝してる少女なんか見せてもらったりして、それで自転車が好きなら競技やんないかっていうことで、だから高校、自転車部のある高校に行けっていうことで、で、まあ、調べて東麗があったので、はい、まあ、東麗富士山の方を進学目指したんですけども、そこで自転車がやっぱうちの両親だとなかなかそういうの知らないので自転車買ってもらいはしなかったんですけど、おじが全部作って用意してくれて、それで高校で頑張れっていう形で、まあその時は進めてもらって、まあ、進学したんですけども、ちょっと3年生は部活動でいたんですけども、はい、新しい新入生を取らないでもう自転車部はなくなっちゃうよっていうことを初めて試験行った時の面接で知りまして、はい、1年生の時は3年生がいたんで本当に可愛がってもらって、いろんなことをしてもらったり練習連れてってもらったりっていうのがあったんですけども、それでまあ2年生の時に東麗に行きたかったっていう友達が、横浜高校の自転車部に入った友達がいて、自転車競技をするんだったら登録をしなきゃいけないとかそういう制度を教えてくれたんですよね。それで2年生の後半に競輪場で記録会をやるってことを教えてくれて、はい、で登録をして競輪場に行って、でインターハイは出なかったけども3年生の国体にはなんとか出場したいっていう形で、はい、で練習を一生懸命やったのを覚えてますね。
自転車部はもう入学された時には新入生取らないということでしたけれども、在学中にはどうやって誰の下で練習をされてたんですか。
あ、もう自分だけですねはい、あとはそのうちの親戚の方から、はい、平塚にクラブチームがあるよってことを教えてもらって、はい、 それであのクラブチームちょっと教えてもらってそこを門を叩いて、はい、毎週日曜日ですね、はい、そういう練習参加させてもらえるような形で、はい、
あの先ほどの話でも自転車に乗って行ける場所だったり、まあ、手段だったり可能性も広がったという話ありましたけれども、まあ、根底には石井選手のこのやる気というか気持ちの強さっていうのが全てを物語ってるんじゃないかな。なかなかこの高校に行って部活に入れなかったらというところで多くの方諦めてしまいがちだとは思うんですけど、それでもやはり夢に向かって目標に向かってあの行動を続けられたというのが私としては非常にあの頭が下がる思いでお話を伺わせていただきました。その後ですね、競輪競技に、開始されましてですね、過去振り返っていくとなりますとぶしつけな質問なんですが、自己投資のお話なんかも、伺わせていただければと思うんですけれども、2001年に、事故に遭われた後ですね、後遺症なども残ったというところで、活躍の場が競輪競技からパラサイクリング競技に変わりました。その時にパラサイクリングに変えてでも自転車競技を続けようと思った理由を教えていただけますか。
理由というか、まあ、あの2001年の7月16日に事故を起こしたんですが、あの8月からはあの競輪の上位の S 級クラスに上がるってことがもう決まっていて、斡旋も来ていたんで、すごくやっぱり自分自身でこう楽しみにはしてたんですが、それがまああのリハビリをしても現役に復帰することはできないってことを先生に言われまして、すごく落ち込んだんですよね。そこで、まあ、いろんなリハビリとかあの地域の作業施設とかで、まあ、リハビリ鑑定、はい、その作業をしながらあの生活に戻していくってことをやっていたんですが、やっぱり自転車競技に戻れないっていうのがあって、ものすごくあの毎日毎日やっぱり憂鬱でやる気が起きなかったんですよね。それを、まあ、まず救ってくれたのがあの高校の時の同級生ですね。その高校の同級生が乗ってるってことを知って、はい、じゃあ土日に家まで行くから車でだから次のちょっと郊外まで運んで行って、で一緒にこう前後をね同級生が挟んでで走ってくるっていうのを1年ぐらい続けてくれたんですよね。でもその時はうち私の妻に、はい、もう競技はできなくても自転車に乗れただけでもいいよねなんて言ってたんですけど、だんだんやっぱ乗れてくると競技がしたいなっていう風になってきて、はい、で正式引退する時に競輪選手会の方に手帳出し行って、はい、で怪我する前に全日本プロ選手権の方でロードで3位に入ったんですけど、その時にお世話になった方がいたんで、いや正直まだあの競輪はできなくても競技はやりたいんだよねっていう話をしたら、あの障害者になってもパラサイクリングというのがあるよっていうのを教えてくれて、で理事長の連絡先とかを教えてくれて、ですぐに帰ってから連絡を取って、で話をしたところ、まああのパラサイクリングの世界選手権があって、ほんでパラリンピックってものがオリンピックと同じようにあるんだよっていうのを教えてもらって、すごくやっぱり心がこうなんか奮い立ったっていうのがありますね。それで主治医の方にあの相談しに行って、いつから競技あのできますかねっていう話をしたら、まあ、脳の神経つないでいくのに5年はかかるんで、まあ、5年は待ってくれって言われて、はい、それで2006年から障害者の自転車競技の方へ日本選手権からですね初めて参加して、その時は1分18秒 1000m のタイムトライアルが1分18秒っていう記録で、もし復帰するんであればあの検定で1分15秒出さないと現役復帰できないんですよ。だから本当に自転車競技のこう難しさってものをそこで痛感しながら、でもあの理事長は障害者としてはすごくタイムがいいので、まあ、世界選手権に参加してみようかって話して、で急遽参加するようなことになったんですよね。
競技を変えての復帰には周りの方のアドバイスだったりサポートがあったことというふうにお話を伺いましたけれども、やはり周りの方がサポートしようと思う気になったのもこの石井選手の才能であったり今までの努力であったり、何よりも自転車に対する愛情というのも周りの方がしっかり分かってくださってたからこそだと私も今お話を聞きながらそんなことを感じることができました。